では早速、この辺から非常に試験に出やすいんですが、飛鳥時代に入っていきたいと思います。はい、それでは、厚い方の、テキストですね、厚い方のテキスト、はい、これの、6ページをご覧、ください、はい、厚い方のテキストの6ページですね、はい、厚い方のテキストの6ページの下の方をご覧ください。下の方をご覧いただきますと、飛鳥時代っていうのが、ございますね、飛鳥時代、はい、で、飛鳥時代というのは、これはですね、飛鳥時代のその一番の権力者は誰かということなんですが、この6ページの下の方、推古天皇の2行目の後ろの方ですね、2行目の後ろの方に蘇我の馬子と書いてますよね。これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、6ページの下の方、飛鳥時代ですね、この推古天皇の2行目ですね、はい、蘇我の馬子と書いてますけども、この人が、この600年前後の、権力者なんですね。この人に逆らうと殺されてしまうというような人なんですね、はい、でその蘇我の馬子の時代にですね、非常に優秀な人がおりました。これは聖徳太子とか馬宿の王子とか馬宿王とか呼ばれてる人なんですけど、はい、これはちょっとこの馬宿王ですね、聖徳太子を天皇にしたらちょっと自分の身も危ないなと考えた蘇我の馬子ですね、天皇を聖徳太子にしないためにね、女帝推古天皇ですね、推古天皇を天皇にしました、はい、これ592年のことで、ございます、はい、推古天皇、これちょっとね、推古天皇ちょっと蛍光ペンを引きいただいて、で、天皇になったのが、592年ですね、はい、でその代わりに、聖徳太子を摂政につけました、ね、女帝推古天皇をちょっと手助けしてくれということで聖徳太子を摂政にしたんですね、はい、聖徳太子もいろいろ改革をしたかった。どういう改革をしたいかっていうと、蘇我の馬子みたいな豪族が威張ってんのはおかしいと、ね、天皇を中心とした中央集権国家を作りたかった。だけれども、その権力者の蘇我の馬子にね逆らったら、そんなに改革できませんのでね、表面的には蘇我の馬子と協力してという形をとって、天皇中心の中央集権国家なんとか作ろうと頑張った人ですね、はい、でその聖徳太子が馬宿王が、女帝、その推古天皇の摂政になったのが593年でございますね、はい、覚え方ですね、推古天皇は、後藤久美子さんには似ていなかったですけども、覚え方は五組と、これで覚えておくといいですね、593年ね、後藤久美子さん五組とね、はい、五組の年に聖徳太子が摂政になりました。この辺からですね、この592年593年あたりから、普通は、飛鳥時代というふうに呼ばれております。はい、じゃあ聖徳太子は何をやったかとね、覚えておくべきことは3つございます。まず1つは、はい、6ページの一番下のですね、6ページの一番下の聖徳太子馬宿王の2行目ですね、ちょうど10年後、はい、603年冠位12回ですね、冠位12回、はい、徳仁礼信義智の6つを大小に分けて、こう12の階級に分けました。で蘇我の馬子もね、この12の階級の、もちろん一番上の階級でしょうけれどもね、でもその意味は何かっていうとですね、人材登用を図ったってありますね、要するに能力のある人が、それなりの職に就くべきだと、こういう考えですね。これを表面はそういう考えで押し通すわけですが、能力のある人がそれなりの職に就くべきだと、ね、蘇我の馬子だって、それはその通りだ、しかも自分は一番上になれるとね、いうことでよしやろうということになったわけですけど、でも本当は聖徳太子は何考えたかっていうとね、階級に分けることによって蘇我の馬子、ね、あなたも天皇のただの部下に過ぎないと、ね、天皇のその官僚に過ぎないと、こういうことをね、こう周知したかったわけですね、 はい、まあ、これが603年の冠位12回でございます。はい、で翌年604年ですね、憲法17条、これちょっと蛍光ペンお引きください。3行目ですね、冠位12回の翌年604年ですね、憲法17条ね、はい、あともう一つは遣隋使、はい、607年小野妹子を隋に派遣、これちょっと蛍光ペンですね、はい、まあ、遣隋使で一人だけ名前を覚えておけと、ね、まず最初に覚えるべきは、これはやっぱり小野妹子ですね。607年小野妹子を隋に派遣、こういうことですね、はい、でもう一人遣隋使では、はい、ちょっと7ページをご覧いただけますか、はい、7ページをご覧いただきますと、高婿の黒麻呂ですね、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、遣隋使を送ってですね、で隋から、その返礼の使者が日本に来ました。でその、日本にやってきた隋からの使者、これが隋に戻る時にですね、一緒にくっついていったのが、高婿の黒丸でございます、はい、で高婿の黒丸は何で重要かっていうと、はい、2行目ですね、大化の改新で国博士、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。この遣隋使高婿の、黒麻呂はですね、まあ、留学生として行ったわけですけども、大化の改新で、国博士になりました、はい、はい、それでですね、この7ページの上の方に憲法17条と書いてますよね。憲法17条、はい、でこの604年の聖徳太子が出した制定した憲法17条ですね、これにどういうことが書いてあるかというと、はい、国に二君なし、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、国に二君なし、ね、はい、日本という国は君主はたった一人、この国に二君なし、君主はたった一人、つまり天皇ですよと、これも、裏には、蘇我馬子あなたは、天皇ではないと、こういうことを言いたいわけですけどね、はい、まあ、表面的には仲いいんですよ。表面的にはその蘇我馬子を立ててるんですけどもね、で一緒に改革しましょうって言ってんだけど、はい、で心の中はやっぱり天皇中心の中央集権国家を作りたいと、これがまあ聖徳太子の心の中ですね、はい、はい、そしてもう一つはこの憲法17条の下から2行目から一番下ですね、厚く三法を敬え、三法は仏法そうなり、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください、ね、厚く三法を敬え、三法は仏法そうなりと、ね、はい、でだから仏法そうということは、一言で言えばこれ仏教でございます、ね、ですから聖徳太子は、仏教を大事にしろと言ってることが分かりますね、はい、はい、それからですね、この隋ですけども618年に倒れましてですね、まあ、618年に唐ができます。中国は隋から唐に変わりました。でその唐にも留学生を唐にもその、まあ、送ってるのが遣唐使ですよね、はい、で遣唐使の最初はですね630年ですね、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、で遣唐使の最初の人が、はい、2行目ですね、犬神の三田助でございます。犬神の三田助、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、で後で出てきますが遣唐使の廃止を訴えたのが894年菅原の道真ということですね、はい、これはまあ後で出てきますけど白紙に戻した遣唐使ということで非常に重要な年号ですね、はい、この894年以降が平安時代中期ということになります、まあ、また平安時代で出てきますけどね、はい、でこの遣唐使なんですが、これ遣唐使のこの唐から戻る船っていうのはですね、今の大阪の浪速についてで、書物とか武器とかね、剣の道具、こういったものをこう飛鳥に運ぶわけですけども、でそういう遣唐使船から来たですね、書物とかそういう 鉄とかね、刀とかをこう飛鳥に運んで役目をしたのが、これが蘇我氏なんですね。蘇我氏なんです。ですから蘇我氏っていうのは実は非常にこう進んだですね、先進文化をこう享受して、いたんですけどもね。はい。